皆さんおはようございます。蒸し暑さがついておりますが、いかがでありませんか。元気でしょうか。8月に入りました。今日は第1週の礼拝を迎えております。また新街道、先週私たちは完成感謝の礼拝を捧げ、また感謝の時を持ったことでありますが、いよいよこの街道を豊かに用いてですね、神様が本当に素晴らしい祝福をこの街道として表してくださることができますようにと願いますね。民数記に入ります。流れは出エジプト記の続きであります。昔ある靴のメーカーがアフリカの国々に2組の調査団を派遣いたしまして、マーケティングリサーチと申しますが、市場の調査を行ったことがありました。彼は時間をかけてアフリカの国々を雪巡り調査をしたわけであります。そして会社に帰って報告いたしました。一組の調査グループが言いました。ダメです、我がメーカーのアフリカに進出する余地は全くありません。特にアフリカの人たちはみんな裸足で生活しているんです。靴を履いている人は一人もいません。何しろアフリカには靴を履くという文化がありません。アフリカの人に靴を売るということ、今度授業は必ず失敗するでしょう、まあ、こういう報告でありました。もう一組の調査報告は全く異なった報告をしたのです。アフリカは素晴らしい市場です。アフリカには限りない可能性があります。なぜならばアフリカの人々はみんな裸足で生活しているからです。この人たちが靴を履く習慣を持つならば、我がメーカーにとって驚くべき市場を持つことになり、アフリカには無限の可能性があります。面白いですね、まあ、どちらもですね、アフリカの人々が靴を履いておらず靴を履く文化がないという点においては調査結果は全く同じなのでありますが、しかしその調査結果に基づく判断は全く反対でありましたね。同じ調査を一方は全く否定的に判断し、一方は積極的に肯定的に捉えたのでありますね。でこの差は非常に大きいのであります、まあ、皆さんが調査者になったらどちらの判断をなさるでしょうか。今日は信仰による前進という場合で、民数記13章14章から神様のメッセージを学ぼうとしているわけであります。民数記13章14章にはイスラエルの民が荒野の旅を続け、ついに神様の約束の地に入る直前、カデシもしくはカデシュという土地に着いた時のことが記されておりますね。エジプトを出発しましたイスラエルの民は荒野の旅を続けまして、ついにカナンの南の国境にまで来たのであります。まさに目の前に神様の約束された血と蜜の流れる地を望むことができる、そのところまでやってきた。イスラエルは非常に大切な瞬間を迎えていたわけです。しかしなんと彼らはここで大変な失敗をしてしまいました。失敗ということではとても言い合わせないような大胆な、残念な、非常に悔いの残る判断をしてしまったのですね。彼は人を恐れ、不信仰に陥って誤った判断をしてしまいました。そして神様の約束の地にまさに入る絶好の機会を逃してしまった。それだけじゃありません。彼らは再び荒野に引き返さなければならなくなりました。そしてなお40年の歳月を放浪するうちに、ついに出エジプトをしたところの大人たち、20歳以上の男子、みんなですね、この荒野で滅んでしまうということになったわけですね。まあ、なんということでしょうか。神様の約束の地に入る絶好の機会を逃しただけでなくて、それを永遠に失ってしまった。これは イスラエルの歴史の中でカデシュ・バルネア事件としてよく知られている歴史の出来事なんですね。不信仰がもたらす悲惨な結果として警告を込めてですね、後世に語り伝えられている出来事なんです。パランの野から神様はモーセにカナンの地を探らせるために十二部族の指導者たちを選んで彼らを石膏としてスパイとして使わすように命じられたんです。十二部族の代表リーダーである彼らはその地の民の勢力とその土地のこの民の住んでいる町条例があるかどうか、あるいはこの土地の豊かさということを調べるために40日にわたって約束の地を行き巡ったのであります。そしてその地のこの町や住む民を調べ、その土地の産物である大きな葡萄一房を担いで帰ってまいりました。彼はモーセと民の前に報告にします。27章27節、そこはまことに血と蜜が流れている素晴らしい地です。その土地の豊かさを報告しました。しかし、ここからですね、ここから問題。しかし同時にその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持っております。その人々は非常に大きく、自分たちがまるでイナゴのように見えたというんですね。これは彼の解釈であります。誇張が入っているわけですね。そして結論も言います。私たちはその民のところに攻め上ることはできません。私たちはそこで滅ぼされてしまう。そこは私たちが私たちを滅ぼす地です。彼は私たちよりも堅固で強いからです。10人は前進することによって強く反対し、さらに誇張してイスラエルの人たちに悪く言いふらしたのでありますね。その報告を受けた民はどう反応したでしょうか。全回収は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かしたとあります。14章の1節4節には、さあ私たちは一人の頭を立ててもう一度エジプトに帰ろうじゃないかと、こういう言葉で言い出す始末でありますね。皆さん、ここに私たちは不信仰な人から出た不信仰な言葉、これがですね、不信仰な人の不信仰な心を大きくこう揺さぶったということを見ることができると思います。不信仰が、不信仰を生み出す不信仰の連鎖というものが、この回収の中で起こったのであります。こういうことはよくあるんですよ。神様はこれまで、このイスラエルの民を驚くべき力を持ってエジプトから救い出し、解放し、なんと目の前の海を真っ二つに分けて、民を乾いた地を通らせるさいました。追ってきたエジプトがみんなそこに滅んでしまいました。それを目の当たりに見たんです。驚くべき救いです。アラノの民においては、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って、神様が臨在してくださって彼らを年頃に導いてくださいました。アラノに水を湧き出す天からのパンが下ったもの、これらの驚くべき救いと神様の養い導きというものを彼らは日々経験しながら、なんとね、慣れてしまうんですね。慣れきってしまう。神様の驚くべき救いを、もはやもう感動を持って受け取ることができなくなってしまう。当たり前になってしまう。ということなんですね。ですから、イスラエルの民は、神様の驚くべき救いの力、神の言葉の権威と、神様の豊かなこの御臨在というものを、まだまだと経験してきたはずでありますけれども、そしてその驚くべき救いの経験、神の言葉は、 彼らを正しい信仰に導き、正しい判断に導くはずでしたが、